今日本って何時？
月曜日の朝9時。
月曜日の朝9時か。
うん。
じゃあ普通のまともな人は聞いてないよね。
そうだね。今聞いてる人はまともじゃない人だね。
だよね、うん。仕事してないニートってことだよね。
そうだね。
だって月曜日の9時ってみんな仕事してるんじゃない普通は。
まあ別に仕事中になんかねポッドキャストとか聞いても別にいいわけで。
まあね、でも聞きな、日本語のなんかき、あれじゃない、喋ってるの聞きながら仕事するの難しくない？
まあ難しい。気が散るというか。
うん。てか英語でも難しいっていうか、音楽聞きながら仕事ができないもんな。前も言ったかもしれないけど。
そうね。
どんな音楽でもダメだね、僕は。一切の音楽は。
本当、僕は、ボーカルが入ってなければ結構大丈夫だけど。
うん、あ、そう。聞いちゃわない？
まあ曲によるんだけどね。
まあ多分、そういうのうまくできる。だろうね。僕は全くできないな。音楽をかかってるともう音楽を聴いちゃうな。絶対にどんな音楽でも。
うん、それはわかる。
だからいつもイヤホンはとかするけど音楽はかけたことはないね。
うん。あ、その音をブロックするためにヘッドホンは被ってるけど何もかけてないってこと？
ブロックするためじゃなくて、あの、喋りかけるなっていう意味だよね。
あ、そういう意味ね。
うん。音楽聴いてるから聞こえてないよっていう、聞こえてるんだけど、
うん、
返事をわざとしないみたいな。
それはまあ重要だよね。
うん。
今自分はこうムードに入ってますよっていう。
そうそう。なんか適当に喋ってて、なんか適当になんかこう振られたりとかして、なんかね、答えるのをこう期待される場面ってあるじゃない。
うん。
うん、それを分かってるんだけど無視するために。なんか僕のこと言ったなって思ってはいるんだけど、無視するためにイヤホンするっていうのもあるけどね。
はいはい。うん。そう、僕も今日ちょっと新しいマイクを入れてるんですけど、まあ多分あんまり違いはわからないと思いますけどね。
全然わかんない。
まあ特にスカイプの場合は、スカイプが圧縮かけちゃうから、
うん、
ほとんど違わないと思うけど。あの、先週話してた、あの、オントラックっていうキャリアが、まあやっぱり例によって配送してくんなかったんで、アマゾンに3回ほどクレームしたら、わかりましたっつって UPS で、翌日届けてくれたんですけどね。で、笑ったことに今日見たらオントラック今日届けてたんだよね。
すごいね、それ。
だから2個になっちゃってさ、この1個返さなきゃいけなくてもうめんどくさいんですよ。
めんどくさいね、うん、でもカルマ貯めるために返すしかないんじゃないの。
そうそう、う
ん、僕はカルマどんどん使うから関係ないけどね。
そうね、うん、まあ、これ返すのは UPS で返さなきゃいけないっていう、なかなかこれ面白いけどね。
すごいね、
うん、
オントラックもともとすごくいいっていう話だったのに。
うん、
昔ね。
そう。始まった頃はね、良かったけどね。始まった頃なんかわかんないけど、僕が来た頃だから8年、9年前かな。
うん。
オントラックだったらすぐ来るっていうイメージがあった。
そう、昔はすごいいいイメージがあって、UPS はもうろくでもないっていう、もう代名詞だったんだけどね。
うん。
まあ今でも UPS はろくでもないんだけど。
UPS は良くないけど、安定して良くないっていうか、大体こう予想がつく。
そうね。
うん。オントラックは僕の経験ではもうなんかそもそも届けてくれないから遅いとかそういうレベルの問題ではない。
ひどいなぁ、本当に。
今回は iPhone6S は結局そのデリバリーラストワンマイル問題はどうだったんですか？
来た来た、ちゃんと、うん、うん、今回はちゃんと来たね。いつもだったら、朝5時ぐらいに出たのかな？朝5時ぐらいに、嫁さんの分と僕の分と両方とも一緒に出て、いつもだったら夕方6時、7時とかまで来ないんだけど、
うん、
今回は2時か3時ぐらいに来たかな。うん。
それはなんか、優先してたとかあるのかな？
どうなんだろうね。たまたまなのか、よくわかんないけど、まあ、一回しか UPS の人うちの周り回ってこないから、そのタイミングで、まあ、たくさんあったのか、たまたま来ただけなのか、まあ、よくわかんないんだけどね。
うん、
まあ色が違ったけどね、僕のはね。
色が違う。6S が届いた。
そう。6S プラスなんだけど。
プラスか。
まあ、グレーを頼んだんだけどね。
うん。
なぜかシルバーが来たっていうね。
それは、何？ T モバイルが間違えたってこと？
T モバイルが間違えたんだろうね。僕はグレーで最初から言ってて、これは子供たちも僕が、ずっと電話で何度も何度も確認してるっていうの知ってるので、お父さんグレー買ったのなんでシルバーなのって、 それは俺が聞きたいよっていう感じなんだけど、まあ、うん、シルバーもグレーも両方ともまあ灰色だからね。
後ろはあんま変わんないからね。
うん、そう。だから、黒なんだから黒って言っとけばいいのにっていう感じだけどね。で、色がさ、違うからさ、これ色違うから、ちゃんとしたやつ送ってって電話して話をした時もさ、
うん、
その人もさ、グレー、でシルバーだよねって言うからさ、いやだからグレーとシルバーは違うっていうのみたいなさ、
うん、
あそうとか、まあたのね、受けてる人も別に iPhone のこと詳しい人とは限らないんだろうけどさ、
うん、うん、まあ確かに分かんない人が見たらシルバーもグレーも同じかなって思っちゃう可能性はあるよね。
うん、ブラックって言っときゃいいと思うんだけどな、別にブラックじゃ嫌なのかね。
昔はねブラックだった
もんね。昔はブラックだったね、うん、あるところから なぜかスペースグレーっていうよく分かんない、
うん、
まあ別にアップルのせいではないんだけどね。ちゃんとグレーって言って、グレーをそのままね、ちゃんと送ってくればいいだけなんだけど、もしかしたらどっかでかなんか間違えたのかもしれないけど、
うん、
もうがっくりって感じだけどね。
広島さんがそのグレーを選ぶのは、表面が黒の方がいいからってことなの？
黒の方がいいからじゃなくて、僕毎回変えるんだよね。白、黒、白、黒って。そうすると、新しいのを使ってる感がすごい増す。
ああ、TikTok 型で。
そうそうそう。で、前回は本当黒だったんだけど、黒を並んだのに、朝5時から並んだのに黒買えなかったんだよね。黒売り切れちゃってて。
うん。
僕の番が来た時には。朝5時前から並んだんだけどな。それでも買えなかったんだよ。うん、だからしょうがなく白しか余ってなかったから、しょうがないから白買ったんだよね。だからしょうがないから、また一回ずれて今回、やっと久しぶりの黒。2年ぶりの黒。
そっか。
うん。黒の方が本当は映えるって言えば映えるんだけど、まあ慣れっちゃ慣れだからね、うん、違うやつをね使うとやっぱり気持ちがいいんだよ、違う色だから。
まあしかもなんかこう家に2台とかあるとね、間違えて持ってっちゃったりしそうだからね。
そうそうそう、同じやつがあるとね、
ね、特に6から 6S とかあんまり見た目は変わらないんで。
そう、今だからさ、シルバーのやつをさ、もう新しいのが来るまでの間、まあ、火曜日に来る、2日後に来るっていう約束になってんだけどさ、それまでの間もう勝手にそれ使ってるんだけど、
うん、
まあ後で返品するだけなんだけどさ、同じ色だからさ、全然なんかこう分かんないよね、持った感じはね。ちょっと重いんだけどね。
ああそうそう、
うん、
それはなんか僕はその6持ってないで、昨日たまたまふと思い立ってアップルストアに行って 6S を買ったんだけど、っ
ていうかさ、なんでさ、ミヤンそんな 6S 買ってんの？それストールマンにちゃんと言った？買うけどいいって。
ストールマンに許可もらわないといけないね。
殴られるよ今度は。あんたらお前はって。
そんなフリーじゃない携帯を使っていいですかっていう、
うんうん、聞いとかないと一応
EMAX 使いとしては許可もらわなきゃいけないよね。
いると思うよ、怒られると思うよ絶対。次やったら、
いやまあでもそれはもう Android 使ってる時点でフリーじゃないんで。
まあね、うん、そうだね。
今に始まったことではないんだけど、
ね、そうだね。
いや意外とさ、なんかこうウェブサイト開いて、まあどうせ1週間待ちとかなんだろうなとかね、ピックアップはとか思ったんだよ、うん、けどなんか10時に見たら10時半にリザーベーションできますって出てたからさ。
ねえ。
あ、なんだ買えるんじゃんと思って。うん、買ってしまいましたね。
あれびっくりしたな。だってあれだもんね、ピンクだけだったもんね、売り切れてたのね。
売り切れてたのは、そう、ローズゴールドの 64GB。
だけだよね。
うん。やっぱあれが新しい色だからっつうので人気あんのかね。
そうみたい。なんかで、どっかのサイトで3割以上の人がそれだって言ってたね。
うん。
今、新規で買った人たち、新規っていうか、今まで売れてる 6S。
うん、
この1週間ぐらいで売れたやつ3割ぐらいがピンクらしいよ。
ね。
うん。うちにも1個あるけど。
そう。うちも奥さんと話して、まあ一応これ僕が今使ってるんだけど、うん、多分何ヶ月後かには、奥さんにあげると思うんで、
うん、
それを聞いたら。
バリバリに割れちゃってね。もういらないから、これ。
ひどいね、それは。
ひどい、ほんとひどい。うん、
まあそう聞いたらローズゴールドがいいって言ってたんだけど、
そうね。
まあでも今日欲しいからなと思って。
そうだよね。
うん、で128とか16とかはまあ本当に欲しかったらね、128買うんだろうけどね。
うん、いや128いらないよ。
いらないよね。
いらない。買ってる人知り合いでも何人かいるけど、何をしたいのかなと思うもん。
うん、
うん、全部をそれにしたいんだろうね。パソコンの代わりにしたいのかな、全てを。
どうだろうね、
うん、何をしようとしてんだって。もうあらゆるもの全部入れてるんだろうけど、それでも僕でも別に贅沢して使ってるけど、それでも64で余裕だよ。
うん、まあ、16は絶対足りないけど、
うん、16はもう全然足りないけどね。
うん、でそう見て持ってみた感じ、結構ずしっとくるっていうのが最初のイメージですけどね。
あ、そう。僕、前のやつと比べて、もう、重い。
あ、そう。
うん、完全に重い。
そうだよね。うん、これは何なんですかね、やっぱ。
あれ、タプテックの重りなんじゃないかな。
うん。
あれ、重りいるじゃん、絶対。
そうだよね。
うん。
あとは、まあ、このプラスの場合は、その、ベンドゲートっていうのがあったからさ。
そうね。
まあ、なんかちょっと折れにくい素材に変えたせいで重くなったとか。
ちょっと硬くなってるかな。うん。うん、いや、でも、ちょっと重い。どのぐらい、何グラムぐらい重たかったか覚えてないけど、
うん、
まあ、毎日持ってるものだからさ、まあ、わかるんだなと思って。
うん。
はっきりと。
そうだね。
うん、はっきり重いもんね。
そう。使ってみて、どうですか？印象的には。
あの、なんか、早い。ちょっとね、早すぎて、あの、タッチ ID が何倍も早くなってんだよね。だからさ、前は、その、プッシュノーティケーションがこう来た時に、まあ、ウォッチで大体見るんだけど、履歴をパッと見ようと思った時に、ホームボタンをパッと押す癖があるんだけどさ、
はいはい、
ホームボタンを押しちゃったら、もうすぐにアンロックしちゃうから、見れないんだよ、ノーティケーションの履歴が。
見る暇がないよね。
そう、見る暇がない。うん、前は映ってくれたんだよね。パッと押して話せば、すぐ、それで見れて、ちゃんとこう、親指を置いて、押さない限りは、勝手にアンロックしなかったんだけどさ、それの時間がだいぶ前はあったんだけど、今もうなくなっちゃったからさ。
そうだね。
うん。ちょっと早すぎる。
だから本当に、その、ホームを見ようと思ったら、意識して、なんだ、電源ボタンの方で、アンロックするようにしないといけないんじゃない？
そうそうそう。うん、でももうそんなことやってないからね、難しいよね、うん、今まででもも
うホームをクリックしてそのまま乗せてアンロックっていうのがもう慣れちゃってるもんね。
そうそうそう、うん、で今まではそれでちょっとやってパッと話せばアンロックまでいかないでっていうのができたんだけど、今はもう触ったらもうすぐアンロックしちゃうから、うん、はあ、ええー、なーと思って
ね。あとこの、うん、昨日かな、記事が出てたけどメモリがやっぱり 2GB で倍になってるんですよね。
そうそう、だからね、あのプラスじゃない人は多分そんなに思ってなかったかもしれないんだけど、プラスの人はね、2つか3つぐらいしかタスクが起動しないんだよね。ガンガンキルされちゃってて、裏に入ってるやつとかがさ、
うん、
だからタスク切り替えするたんびに再起動になってるんだよね。すんごい多くのアプリが。だからすんごい遅いわけ。たくさんなんかいろいろやろうとすると、
はいはい。
それがもう全然なくなってるね。サクサク動く。うん。
まあ僕はその S6S だし、久しぶりに使ってるからそういうのは全然わかんないけどね、差としては。
うん。でもなんか奥井さんはそんなことはないって言ったから、多分プラスの人だけっぽいけどね。プラスはまあメモリ、同じメモリでね、あの、画面広いし、
うん。
3X だし。
そうだよね。
うん。それはもう相当嬉しいね。
うん。うん、あとまあやっぱり 3D タッチとライブフォトぐらいですかね。
うん。
目玉としては。
3D タッチのそのこの感覚がもう素晴らしすぎるね。びっくりした。
ねえ、どう、うん、何を使ってますか ?3D タッチ。
3D タッチ？あの、3D タッチを、に対応してないアプリを押すと、クククっていうのが戻ってくるのに使ってる。
いいね。
うん。あれが超気持ちよくない？
ああ、なんか最初わかんなかったの。その意味がわかんなくて。
うん。
で、そうね、クククっていうのはなんか裏の方で なるよね。
そうそうそう。
うん。そうそう、使って、対応してないアプリをホームボタンで長押しというか 3D タッチすると、トトトンって言われるんだよね。2回か。
うん、あれが気持ちいい。めちゃくちゃ気持ちいい。
それあの、アクロさんの MacBook、新しい MacBook のなんだっけ。あの、トラックパッドと一緒じゃん。
そう、そうだね。
フォースタッチすると、ククっていうのが気持ちいいっていう。
いやー、気持ちいいわ。すごいよくできてる、やっぱり。
うん。
うん。
でも、ぼちぼちアプリも対応し始めてきてるんだよね。
そうね、一応9から使えるからね。
なんか今インスタグラムをアップデートしたら
もう使ってる？
うん、ビューアクティビティとかニューポストとかショートカットが出てきたよ。
あ、そう。
うん、
まあそこは簡単に対応できるから、もうあっという間にみんな対応するんだろうなと思うけどね。
そうだから今はさ、今はその対応してないアプリを 3D タッチするとトトトンって言って気持ちいいって言ってるけど、多分一週間もしたら
みんな倒しちゃうか。
うん、イラつくんだと思うんだよね。
そうね。まあ、純正のアプリで絶対対応してなさそうなやつを覚えておいて、それを定期的に使うって感じかな。
何、例えば、ウォレットとか。
セッティングとか。
ああ、セッティングしてないね、本当だね。
うん。
アップストアはしてるね、もう。
してるね、余計なことするな。
結構なアプリがもう対応しちゃってるじゃん。
しちゃってるね。ウォレットもしてるんだな。
うん、ウォレットしてるね。
ウォレットのこのアイコンダメじゃない？
なんか、すごい浮いてる感があるね。
うん、僕この、あの四角の中にまたアイコンがある系のアイコン大嫌いなんだけどさ。
うん、それはあれでしょ、 Google のアプリでしょ。
そう、サファリとか、新しい今のサファリのアイコンも大嫌いだしさ、だから前のサファリのアイコンの方がだいぶ好きだったんだけどさ、だからなんでこういうさ、ダメな、もともとこういうことしちゃダメだっていうことが確かね、あれなんだけどね、あの、ヒューマンインターフェースガイドラインに書いてあったんだけどね、最初の方の頃は。
うん、
アイコンの中にアイコンを書いちゃダメだみたいな。
はいはい。
うん。って言ってたはずなんだけどね。
基本的に Google のアプリは全部そうだよね。
そうそうそう。
あの元のアイコンを四角、白い四角の中に入れるっていう。
うん。
うん。
まあ、Google はしょうがない。
そう、Google はまあしょうがないとして。
Google はしょうがない。ちゃんとしたことはできないんで、あの会社は。うん、しょうがない。
うん、
うん、期待もしてないのでそこはいいんだけど、アップルがそうだからもうフォーストール早く戻ってこないかなって感じけど、ね、
いきなりまた戻すの、
戻ってこないか、
スキューモルフィズムに。
うん、いや、いずれはまた揺り戻すでしょ、ちょっとは。
まあそうだよね、そのうちね。
ファッションだからね、これは。
うん、
基本的に。
確かに。
うん、あとはなんだっけ、ライブフォトか。
うん、
ライブフォトはこれは画期的だね。
ね、
うん、これは素晴らしいわ。
でもちょっと最初何枚か撮った時は、
うん、
その 3D タッチじゃないや、ライブフォトを撮り終わった後にまだ録画されてるってことに気づかないから、
そう、ね、
ポケットに戻そうとするのが全部こう録画されていって、なんかやばいみたいな、
あるよ、ね、下の方が、下の方にガーって動いてわけわかんない映像になってんだよね
そうそうでもまあ慣れると上の方にあの録画中みたいな黄色いのが出るからね。
うん、いや、これは最初はなんかふーんしか思わなかったんだけどさ、なんか人を撮ったりとか猫を撮ったりとかするとさ、
うん、
最高だね。
そうそう、
うん、
今日あのゴールデンゲートパークで友達の子供が何人か来てて、
うん、
そういう写真を撮るとすごい表情が生き生きとした感じで。
そうね、子供とかはもう最高にだろうな、これ撮った写真がみんな後でちょっと動くっていうのはね。
そうそう、
すごいよこれ。
うん、
これは何？アンドロイドはいつやんの？
ね、
うん。これ画期的だからやった方がいいよ、絶対。
まあでもこれパテントあるんじゃないかな。
うん、まあでも適当になんかダメな実装にすればいいだけだし。
まあまあそういうカメラを作ること自体はできるだろうけどね。
うん、そうね。どうやってこれを実装してどういうふうにプレゼンテーションするかっていうところで。
そうそう。
パテントに引っかかんないようにうまくやんないといけないんだろうけど。
うん。
いやでもこれ絶対やんないとダメだと思うよ。これ画期的だもん、本当に。
あとなんかその撮った後にあの録画してしまう問題は、うん、噂だと 9.1 ではその前、これ今って 1.5 秒、撮る前 1.5 秒、撮る後 1.5 秒でトータル3秒の、
そう、
ね、パラパラ動画になるんだけど、
そうそう、
なんか 9.1 からだとそれが変えられるっていうか、なんか動きが激しすぎた場合もっと前に引く、遡って、
うん、
その動き始める前に戻すみたいなのができるという噂を聞きましたけどね。
そうなんだ、
うん、
そんな風には特に見えないんだけどな。どういう
9.1 試してる。
9.1 を入れないとね、あの SDK で遊べないんだよね。
あー、そかそか。
ライブフォトって、あの 9.1 SDK でしかあのファイル読めないからさ。
あー、自分のそのサードパーティーアプリから。
そうそう、
うん、
そうだから対応できないんだよね、誰も 9.1 になるまで OS が。
そうなんだ。
そう、
じゃあまだその今確か発表の時は Facebook とかインスタグラム対応するって言ってたけど、まあどっちみちそれも 9.1 以降って話になるのかな。
そう、 9.1 を入れないとダメ。 9.1SDK でしかその API が追加されてないから。
うん、
うん、
まあでもちょっとこれあるんだよね、知り合いの iOS8 をまだ使ってる人とかに転送しても見れないんでね。
見れないんだろうね。あ、でも、あ、9になってれば見れるのかな、一応。
うん、そこがちょっとまだわからないんですけど、
ね、どうやって見てんの？だって 9.1 出てない状態で9で見れてるわけだ。まああれか、 Apple は別に自分らの API 勝手に使ってるからいいのか。
うん、
うん、
これ iOS じゃないや、 iOS9 があって iPhone6 とかでも見れるのかね。
見れる。
タッチはしないけどなんかダブルタップで見れるとかそういう話なのかな。
なんか表示した時に動いたってた、絵がそのまま。
あ、そうなんだ。
うん、どういう状態で見たのかわかんないけど、あの6を使ってる状態の奥さんにそのフォトシェアリングで iCloud フォトシェアリングで勝手に僕が撮ったやつが猫の写真が言ってて、
うん、
動いた動いたとかって言ってて、すごい、うん、まだプラス S を持ってなかったからさ、
うん、
まあ、S じゃなくても動くんだと思って。
なるほどね。まあでもあれだよね、シェアしたいから iOS じゃない人も見れるようにはしてほしいんですけどね、何らかの方法で。
うん、まあそうね、 iOS にするといいね、そういう人たちもね
まあまあそうしろっていう話だけど、
うん、
まあまあ例えばウェブとかさ、 MacOS とか Android とか
ウェブはいるのよね、
うんうん、まあだから自風に変換してくればいいと思うんだけどね、例えば Twitter とか Facebook とかが。
そうだね、
うん、
まあ、そこがまあサーバー持ってる人たちはね、クライアントで 9.1 対応してのサーバー乗せて、その後どう表示するかっていうところ問題があるから、
うん、
自分らでなんかやるんだろうね、そこは。
そう、なんかテッククランチかなんかの記事を見たら、一応ファイルとしては JPEG1 枚と MOV1 個に内部的に保存されてるらしいんですよね。
そうね、
うん、でフォトスアップにシンクしたんだけど、そのファイルは僕は今んとこ見れてなくて、その MOV ファイルは、
うん、
寄せ見てだからなのかわかんないけど。
そうか、 Mac 側の方がまだだから、うん、対応してないのかな。
なんか記事では寄せ見てで見れたって書いてあったけど、僕が試した感じではまだ見れないですね。
あ、そう、
うん、
クライアントの方もサーバーの方も両方とも対応しないと、受けてもあれしないといけないから。
そうですね、
どういう風になってるのかわかんないけどね、
うん
うん、動画だけ送って動画として受け取るっていうのもちょっとなんか変なんだけど、
うん、
一応なんか SDK のあれには写真だから写真として扱えって書いてはいるけどね。
あ、
うん、だから必ず写真と動画と1枚ずつ送って、写真を必ず表示して写真だっていう体でプレゼンテーションしつつ、
はいはい、
何らかしらのアクションがあった時に動画を再生するみたいな感じかな。
うん、まああくまで JPEG 写真が主役で、
うん、
アクションとしてそのモブがあるって感じ。
うん、そうね、
うん、
アニジフがいいと思うけどな。
まあジフだよね、やっぱ。
うん、
でもジフだと音が出ないからな。
そうね、で音はないね。
うん、
でもまあ写真っていうふうに思えばね、
そうそうそう、
音はもともとないもんだからさ、
うん、
うん、っていうので割り切っちゃってもいい気もするけどな。
まあむしろ、うん、音はなくてもいいぐらいの感じだけど ね。
うん、いいよね、
うん、
いやこれは本当画期的だよ、びっくりした、ね、そんな、まあなんかすごいねとは思ったけど、実際に自分がこう使ってみて初めて猫が動いた写真ね、やつを見てびっくりしてさ、もう動いたと思って、それはそうなんだけどさこれはいいなと思って
容量的には多分写真と1枚と同じぐらいだよね、多分ね。
2倍になってるね。
うん、倍になるぐらいだよね。
そう、うん、2倍ぐらいちょうど。
そんなにこうでっかい動画を撮るわけじゃなくて、本当にパラパラ漫画みたいなやつだし。
そうね、
まあ同じようなフレームが続くから圧縮効率もいいだろうしね。
そうね、多分1枚 i フレーム1枚で p フレームと b フレームで横のフラット並べてるだけだろうから、うん、あ、これはいいわ。
あれをその撮ったライブフォトをロックスクリーンの写真にできるんだよね。
そうそう、ロックスクリーンだけなんだよ、だけどね。
あ、そうなんだ。普通のウォールペーパーにはできない、うん、
普通のウォールペーパーにはできないんじゃないかな、
うん、
まあ、邪魔だろうけどね
ロックスクリーンを 3D タッチすると動くっていうのは見せてもらったけど、
うん、
まあさっき言ったみたいにそもそもロックスクリーンを見れないっていう問題が
そう
あるからね。
そう、ロックスクリーンを見るのはコツがいるっていうか、わざわざそこに行かないといけないからね。
うん、
うん、いやこれは本当使い勝手がだいぶ変わったよ、
うん、
もう全然見れなくなったもん、うん、
あ、ロックスクリーン、
ロックスクリーン、
うん、
すぐ開いちゃうから
ね。
早い、すごい早い。いいんだけどね、早いってこと自体は。
うん、まあファーストワールドプログラムな感じだけど、
ね、完全にそうだね。
うん、ロックスクリーンが早すぎて見えないっていう。うん、
まあ毎回ちゃんと出してきてちゃんといいなと思えるから大したもんだよ、うん、
これでも 3D タッチにこう慣れてくると、この iPad を使うときに何も反応しないっていう問題があるんじゃないですか。
そうね、今はだから 6S と6と両方とも使ってるんだけど、ただテストするのにさ、
うん、
ま、同じ僕たちが今同じ白だからさどっちを使ってか分かんないから押しちゃうんだよね、ギュッて
それはやだよね。
うん、やだ。
コンテキストスイッチというか、もうそもそもスイッチするタイミングもないしね。
うん、だからタッチ ID の時もそうだったんだけどね、なんかずっと親指押してなかなかこう入んだからね、ロックしないからさ、なんだよと思ったらタッチ ID じゃなかったみたいな。
そうだよね、
うん、そういう問題が以前あったけど、
うん、
それと同じだね。
そう、
これはだけどどうすんだろうな、もうみんな。
いや、T テキスト、キーボードを 3D タッチするとカーソルが動かせるとかもかなり地味に便利っていうか。
そうね。
うん。あとは、なんだ、スクリーンの端っこをグリップギュッてやるとアプリスイッチャーになるよね。
そうね。そこはでもちょっとあれはなかなか難しい感じがするけどね。うん。
間違えてその普通のアプリ内、同一アプリ内で戻るになってしまうのが結構あるから、
うん。
慣れの問題なのかどうなのかわかんないけど、結構失敗が多いかな。う
ん、なんか長いことをギュッと押してないといけない気がする。なんか
そうだよね。
うん、普通のなんかアイコンとかは思いっきりっていうか強めにギュッと押せば一瞬ですぐこうくぐってくるけど、
そう、
端っこをやるときはなんかもうちょっと反応がなかなかないからこうギューっていう感じ。
うん、
うん、
そうなんだよな。そこのコツが多分そのうち慣れてくるもんなのかっていうのはもうちょっと経たないと分かんないかな。
そうね。いや、ここは、まあ、慣れるじゃあ慣れるのかもしれないけど、ちょっと遅い気がするな。うん、まあでも、あれでホームボタン2回タップするよりかは全然早いはずだから。
そうだよね。
うん。これもなかなかいい機能だと思う。
うん。うん、やっぱその、なんだろう、Android から来てっていうのもあるんだけど、
うん、
やっぱアプリな切り替えとか戻る問題っていうのが、僕的には iOS あんま好きじゃなかった一つの理由なのね。
うん、うん。
まあ一応 Android はシステムワイドのバックボタンとかメニューとかがあるから。
そうね。
うん。だけど、結構 iOS9 になって、いろんなところでメニューにバックが出るようになったよね。
まあ違うアプリから来てればね。
そうそう。
うん。で、戻れるようになってるもんね。
うん。あれの、なんていうの、その、どういう時にあのバックボタンが出るのかっていうのが、今まだちょっと完全に僕は把握してないんですけど。
僕もよくわかんないんだよね。
一応考えてみたっていうか、見た限りだと3通り多分あって、
うん、
ノーティフィケーションから行った場合は確実に出る。
そうね。
うん。あと、サファリとかサファリビューコントローラーみたいなので、ブラウザが開いたときは絶対戻れる。
うん。
っていうのと、あと多分だけど、そのユニバーサルリンクっていう、なんだろう、例えば、インスタグラムの URL クリックしたら、インスタグラムのアプリが起動するみたいな、ときは戻れるんじゃないかなっていう。
なるほど。アプリから起動してるときは必ず戻れるんだけどね。
そうなんだよね。
うん。まあでもプッシュかな、アプリを開いてるときにプッシュが来て、プッシュで行くと元のアプリに戻りやすいっていう状態になってるのかな。
そうだよね。
うん。
でやっぱ一番なんか良かったのは、やっぱ買うと、何、買って1時間ぐらいはいろんなアプリのアカウントセットアップしなきゃいけないじゃん。
そうね。
でその時に、まあ、まずワンパスワードを設定して、タッチ ID 設定して、でなんかこうアプリのログイン画面出たらワンパスワードを開くんだけど、その左端をギュッてやると前のアプリに戻れるから。
あ、確かにね。
それで戻るのがすごい良かったね。
なるほどね。
うん。本当は、まあ理想としては、あの、ワンパスワードが組み込まれてたりとかすればもっといいし、そのワンパスワードを開いた時に左上からバックで戻れれば一番いいんだけど、そこまではちょっとまだできてないけどね。
そうね。システムというかアプリがそれを対応してってくれれば、
そうなんだよね。
あの、下からスワイプして、こう、メニュー出したりとか、なんか、アクションメニューみたいな出したりとかでできるんだけどね。あとはもう、あれだよ。キーチェーン。全部キーチェーン。
あ、iCloud キーチェーン。
うん。
まあ、そっちの方が、本当は、インテグレーションがされてるしね。
うん。
あれって普通のアプリでも使えるってことなの？うん、
どこでも使える。
そうなんだ。
うん。だから、すごいよくできてる。だから、自分の Mac で、もう Mac も全部それにしてるんだけど、今は。
ああ。
だからどの Mac で開いても自分の iCloud アカウントでログインさえすれば、どのサファリを使っても、どのマシンのサファリを使ってもパスワードを自動的にこうリストから出してくれるから、
うん、
うん、すごい便利。それも iPhone にももちろんアプライするからさ。
そうだよね。
うん、
まあそれでもサファリにスイッチしなきゃいけないからな。
え、サファリ使ってないの？
使ってないね。
何使ってんの？ Firefox？
Chrome だけど。
え？ Chrome 使ってんの？
使ってるね。
なんで？
なんでだろうね。いや、この間もちょっと、なんと話したけど。
うん。
モバイルはもう Chrome じゃなくてもいいかなって思い始めてはいるんだけどね。
あ、そうなんだ。
だから逆に言うと、モバイルが Chrome じゃないから、あまりタブのシンクとかは使えなくなっちゃってるんで、そこに関してはもう、あまりこだわりがなくなってきてる、はいるんだよね。
うん。
いや、特にサファリを使わない理由はあまりないんだけど。
サファリいいよ。
ま
あ、Chrome なぁ。クロームはないでしょ。
なんだかんだクロームに戻っちゃうんだよな。
あ、そう。
うん。
まあ、ウェブの開発とかなんか、そういうことをするには、まあ、ね。
まあ、デバッガーとかね。
うん。クロームが、まあ、一番 よくできてるのかもしれないけど、
うんうん、
普通のユーザーとして使う分には苦労もないと思うな。
まあね。
苦労もないな。早いけどね、確かに。
まあレンダリングは早いと思うよ。
うん、レンダリング
は
早い。
ただまあもっさりしてるくる、まあそれはあれなんだけどね、エクステンション入れすぎなんだけど、
うん、
もっさりはだんだんしてきてるのは確かだけど。
最近はなんか昔はなんか IE じゃないと見れないとかいうゴミサイトがいっぱいあったけどさ
うん、うん、
最近は Chrome 使えっていうゴミサイトもいくつかあるんだよね。
ある本当
ある。うん、サファリで動かない時は時々あるマジかよって思うけどね。
あ、逆もあるけどね。まあサファリのカナリーとかデベロッパーを使っちゃってるのがいけないんだろうけど、表示できないサイトとかあるよね。
うん、 Chrome を使えサファリ使ってサファリちょっと、サファリじゃなくて Chrome でお願いしますとか何回か言われてもびっくりしたけどねマジで
ねえ、
Chrome はないなまだやってんだよ、あのバックスペース問題を。
ああ、こないだまさにそれあったな。
うん、2、3日前のまたメール来てたもん。まだやってりゃこいつらと思って。本当に懲りない連中っていうか。
いや、文句は言うけども、そんなにバックスペースで、困ったっていうのは、そんなしょっちゅうあるわけじゃなかったんだよね。
しょっちゅうないから、
そう。
大事なんだよ。
たまにしかなんないけど、たまになると本当にイラつくっていう。
そう、その瞬間に全てをもう本当台無しだから、うん、それだけのために使わないって感じだね。
うん。
まあでも絶対あそこ変わんないからな。話見てる限り、
うん、
うん、そういう風に考えてないもんね、 UI は全く。
まあそうなんだろうね。
うん、データ取って一応それで調べてからやろうとか言ってるからねどういうデータの取り方をすれば正しく取れるかとかね、どうせ滅多に起きないことだからね、取れるデータの数もめちゃくちゃ少ないだろうからさ、
うん、
それでどれぐらいそれのインパクトがあるのかっていうことがね、どうやって数値化してればわかるんだとかっていう議論をしてたね。
うん、
やりたかったらその逆にまずしてから入れても大丈夫かどうかの方にしたらって思うけどね、どうしても入れたいんだったら。
まあそうだよね。
うん、逆だもんね、 IE がずっと使ってるから、それをただ何も考えずにコピーしただけで。
もう設定にしちゃえばいいと思うけどな。
本当だね。
デフォルトがどっちだとかも、もうむしろどうでもいいというか、
うん、
その設定を1個入れてくれればいいだけなんだけどって。
うん、どうしても入れたくないみたいね。
うん、
まあそこはね、そういう風に入れたくない設定にしたくない病になっちゃうと、もうそうなっちゃうもんね。
うん。
うん、まあ、しょうがないね。
そう、パスワードはなんかね、Google も Android の次の OS で、そのシステムワイドなパスワードマネージャーみたいなのができるらしいですよ。
あ、そう。
うん、キーチェーンみたいなやつ。
へぇ。
で、Google、多分 Chrome とシンクするんだと思うけど。
うん。
まあ、それができたら意外と便利かな。
そうだね。まあ、Android もまあ、あれなんじゃないの？Apple の API 見て。キーチェーンいいねって、キーチェーンみたいなやつを作ればいいだけじゃないの
そうそう、だそれ多分次のバージョン6かな、
うん、
って入るんだけど、
そのままコピーするとダメだっていうことに先日 Java のあれでなったけど
全く同じ API じゃないと思うけど、ね、
うん、ちょっとシグネチャーを変えとけば
、うん、なんかでも Chrome のもうパスワード覚えさせる機能あるんだけど、
うん、
あれってそのファイルシステム上には平文で保存されてんだよね
いいね。
で、なんかまあ多分エンジニアっぽい発想だと思うんだけど、
うん、
まあ、結局暗号化しようがそのデクリプトできるんだったら平文で保存するのと変わらないっていう発想だと思うんだけど、
うん、そうね、セキュリティの話になると大体、うん、そう、セキュリティの専門家的にはさ0か1かだからさ、
そうそう
ちょっとでもそうしておいた方が本当はプラクティカルには意味があるんだけど、
うん、
プラクティカルかどうかじゃないっていう、セキュリティの専門家になればなるほどセキュアかどうか0か1かだからっていう話になっちゃうんだよね。
そう、
うん、
まあ確かに実行時メモリにはもう入ってるわけで、それをどうやって暗号化しようが関係ないっていう話だと思うんだけど、
うん、
それはまあどうやってちゃんと、まあ、Google にクラウド上にシンクするときはさすがにもっとセキュアにやると思うけどね。
うん、まあね、キーチェーンみたいにちゃんとするのがいいと思うけど。
でもなんかキーチェーンも脆弱性あったよね、この間。
あった。
同じ名前で先に作っておいて、でそのアプリをインストールして、後からインストールするとその先に作ったアプリがそのエントリーを見れるだか消せるだかなんかあったよね。
うん、なんかそんなやつあったね。
うん、
まだバグがいろいろあるんだよね。まあこんな 細かい話をしてもあれなんだけど、うん、あのメモリーが足りなくなった時にキーチェーンがちゃんと読めないっていうバグがあって、
うん
うん、それを使ってるから Facebook の SDK の最新版を使うと Facebook のログインできないっていうわけわかんないバグがあって、だから最新の Facebook の SDK みんな使えないっていう。
それはでもメモリー2ギガにすれば解決んじゃないの。
そう、メモリー2ギガにすれば解決、もう再現しないひどいんだよ。でもそれで動く動くと思ってさ、リリースしたらさ、6とかの人は使えないんだよ。使えるんだけど、わけわかんないタイミングでキーチェーンが読めないからトークン取れなくてログインできないっていうわけわかんない症状が発生するんだよね
うん、それは辛いね。
うん、それは辛い。 Facebook みたいにだずっと一日中ね常に使いっぱなしで絶対メモリーからいなくならないみたいなやつとか、自分ね、そういう人たちはいいのかもしれないけど、他のアプリとかだとメモリー足りない状態でいきなりキーチェーン読めなくてトークンが取れなくて Facebook ログインができないからアプリにログインできないとかやったらもう死亡だもんね
しかも全然手がかりがないっていうか、
手がかりもあったから、ただログインできないって、同じパスワードをちゃんと入れてるはずなんで、てかログインはできてるはずなんだけど、ログインした後にエラーが返ってきちゃうんだよね。
ああ。
うん、あのキーチェーンが読めなくてキーチェーンに書けなくなってるっていうわけわかんない状態だから、でアップルの方もそれはもう認識してるから直すって言ってるから 9.1 で直るといいなと思ってるんだけど、
うん、
もしくは2ギガで直ってるからいいっていう話かもしれないけど直ってないしそれ
解決方法を 6S にするっていう
6S、 うん、いや本当、いや、それそういうのやばいんだよな。自分の実機でテストしてさ全く再現しなくなっちゃうじゃん、そういうメモリーの問題とかは。
ああ、やっぱだから開発者は古い端末も使うべきなんかね。
4S とかね。一応持ってるけどね、一応 4S で動かせって言われてもな。
なんかでも、これ確かグルーバーのザ・トークショーで聞いた話だけど、この今回のリリースは iOS の開発チームの中のエンジニアも半分ぐらいはこう古い 5S とか5とかを日常使うように しろっていう指令が出てたらしいですよ。
へえ、そうなんだ。
うん。まあ多分前回のとか、まあいつも出てくるけど、その古い端末とかでちゃんと動かないとか、めちゃめちゃ遅くなるとかって、まあ毎回あるからさ。
まあそうだね。
うん、ちゃんとドッグフードしろみたいな感じで。う
ん、iOS9 自体はちゃんと前よりも動くもんな。
そうだよね。あんまりアップデートしてそういう、うん、なんだ、昔の端末がめっちゃ重くなったとかいうのは、まああるんだろうけど、そんな聞かないよね。
6プラスでずっと使っててさ、タスクスイッチするたんびじゃないんだけどさ、しようとするとホームボタンに顔してタスクマネージャー起動すると4回か5回に1回ぐらいリスタートがかかっちゃうっていうわけわかんないバグがこうスプリングボードにあって、まあメモリが足りなくなって落ちてるんだけど、
うん、
そういうのは iOS9 ではもうない、
うん
うん、すげえ安定してちゃんと動いてるからよくできてるな。よくできて当たり前なんだけどね
ストックホルムが
そう、ほんとほるんでるんだけどもともとそれでいいはずなのがちゃんとね動くようになっただけで、おお、よくできてると思って。
ホームボタン2回押してもリブートしないっていう。
リブートしない、すごい嬉しい、安心してできるもんついついやって、いつも落ちるわけじゃないからやっちゃうんだけど、ほんと 4,5 回に1回落ちちゃうから、あ、やっちまったっていう感じで毎回すごい後悔するんだけどそういう嫌なことはすぐ忘れるからまたやっちゃうんだよねで起動した直後は絶対起きないわけだから安心して何回かやっててまた落ちるみたいな、
うん
うん、その繰り返しだったんだけど iOS 9が出てからもう一度も落ちなくなったからすんげえ嬉しい
ね。
うん、まあもう S になっちゃったからもう全然もうそもそも関係ないんだけどね。
そうだよね、
多分。
まあそう、とりあえずまだ1日半ぐらいしか使ってないけど、
うん、
うん、まあ特に以前より比べてさらに増して、もうスイッチのコストはほとんどないっていうかね、
うん、
まあ逆もそうではあると思うんだけど、
うん、
うん、まあただやっぱり指紋とかタッチ ID とかペイとかっていうのはまだ Android のほとんどの端末ではちゃんと使えないんでね、
うん、
もうちょっとキャッチアップするのに時間がかかるとは思うんですけどね。
キャッチアップできるの？
まあそのしてる間にまた先に行っちゃうからね。
でもタッチ ID とかぐらいは、てかなんかタッチ ID はまあいろいろと問題があるのかもしれないけどさ、
うん、
ペイはちゃんとできるといいんじゃないかな。
そうね、まあペイは今新しいのがもう出始めてはいるけどね、
うん、なんかセキュアエレメントみたいなやつがちゃんとハードにあるの？アンドロイドは
今出てるネクサスにはない。
あ、そうなんだ。
で多分あさって、
うん、
9月29日に新しいネクサスの発表があるんだけど、
うん、
多分そこで発表されるのには載ってるっていう噂ですね。
じゃあそれを使う人たちは使え、ちゃんと使えるのかな。でも元の人たちもなんか使えるわけでしょ、何らかしらの方法で、
うん、元の人たちはピンを毎回まあ入れれば使えるっていう。
ああ、なるほどね、うん、めんどくさいけど一応できるっていう方法はあるんだ。
そうそうそう、
うん、じゃあまあいいか。
一応まあ Apple Pay と同じようには動くっていうね、その原理上、
うん、うん、
ってことだと思うけどね、
うん、
まあ多分あさって発表されて出るのが、出荷されるのが10月とかだと思うから、その時にまあいろいろ試してっていう感じかな。
日本でも使えるの Apple Pay って？
ああ、今は正式には使えないんじゃないですかね。
あ、そうなんだ。
この間 UK が始まったとこだと思うから。
ああ、そっかそっか、言ってたね、うん、そっか、日本では使えない。まあ日本だとまあ違う、なんだっけ、スイカだっけ、パスモだっけ、わかんないけど、
うん、
なんかそんなようなやつだよね。
そうね、一応 NFC だけど微妙に規格が違うので、
うん、
そう、 UK はあの地下鉄チューブ乗るのに Apple Pay 使えるって言ってたから。
いいね、素晴らしいね。
むしろいいね、うん、だからカルトレインとかバートとか乗るのに使いたいですよ
ね。え、なんで使えるようにしないんだろう
ね。そう、今日無に乗ってたらね、広告に一応モバイルチケットカミングスーみたいなの書いてあったけどね。
へ
ー、とかそこで多分1日券とかは買えるんだろうけどな、なんかコミューター的に使えないとあんまり嬉しさがないですけどね。
うん、もう簡単にしてほしい、なんでも。
うん、
あのアップルでさ、先日その僕と嫁さんが使ってた6と6プラスを子供たちがこう引き継ぐんだけどさ、この S が来たから、
うん、
で子供たちにはそのまま使わせられないわけ、そのカバーとかなしで。僕も奥さんもカバーみたいな、そういうダメなものは使わない主義だからさこう生でこう使っね、綺麗にこう使ってたんだけどさ、子供たちは、ね、どうせガンガン落とすからって言ってさ、
うん、
カバーをこうアップルストアにこう買いに行ったわけで、アップルストアって買いに行ってさ、あの店員に何も聞きたいことがなかったらいいですって言って断って、自分で好きなものを見つけて自分で iPhone でピッてこうしてそのまま帰れるじゃない、
うん、
すっごい便利じゃない。
そうだね、
何にもしなくていいんだよ、何にもレジとか何もなくて、自分で好きなやつ見て裏見てね、バーコードをピッてこう iPhone で Apple Store アプリ立ち上げてバーコードピッてやったらそれで終わりだからさ、
うん、
全部そうしてほしいよね
でもあれちょっとこう慣れるまでの間、あ、これ本当にこれ持って帰っていいんかなってなるよね。
うん、1回目の時はちょっとなんか万引きしてる感じになんかねしてないんだけど、
そう
どうしようかなみたいなさ、見られたらどうしよう、見られてもいいんだけどこうやってお金払ったからなみたいな、ちょっとそわそわしちゃうみたいなね、
うん、
あったけどね、 2,3 回やるともう全然なくなるね、何にも
なくなる、
何にも考えずに自分で勝手に取っても、あの、まだピッてしてないのにもう帰り始めてるもんね。ドアの前までにやっとけばいいんだろうって感じで歩きながらもうピッてして。
あれって何？本当にやらないで出ると引っかかるようになってるわけ？
じゃないかな。裏でなんかあれなんじゃないの？あの、ラスベガスのあれみたいにさ、どっかでこう、すごい見てる監視ルームでこう見てさ、一番コーナーのお客さんがちょっとこう怪しいのでとかってなんか多分やってんじゃないのかなと思ってんだけどね。
あ、そうなのかな？
わかんないけど。だってさすがにだってちょっと無防備すぎるでしょ。何もしてないにしてもね。
あれってなんか、あのアプリで会計できる限度額ってあんのかな？
どうだろうね。でもまあ、あそこで置いてあるものしかできないじゃない？
そうね、
あそこでポンってこう置いてあって、一番高いのがいくらか分かんないけど、多分500ドルとか、
うん、
そんなもんでしょ。1000ドル以上のものは多分置いてないだろうから。
まあそのね、iPhone とかはまあできないしね。
うん、MacBook とかもね、モニターとかも置いてないからね。
うん、
iPhone とかも置いといて、もう持ってけばっていうことをしちゃったら、多分ものすごい人が勝手に持ってちゃうだろうからね。
まあいくらアンロックとはいえね。
うん、
う
ん。
そう。僕もアンロックで買ったんだけど、もう買うのすごいサクサク買えて、よかったですよ。
うん、ね、
機種の名前を言って、ただ店員が持ってきてカードを挿して終わりだったんで。
素晴らしいね。
うん、
全部これでいいな、本当に。
今ツイッターで AKMTKS さんから、移行アプリ使ったんですかっていう質問なんですけど。
いい質問だね。
あ、これ忘れてましたね、このアプリ試すの。
あ、そうなの？
移行アプリっていうのはあれですね、Android からiPhone に移すやつだよね。
そうそう。
Move to iPhone というアプリ。Google Play Store にあるんだけど、あの、アプリのレビューがめっちゃ荒れてて面白いっていう。
ね。
うん。なんかね、そのトロールしてるデベロッパーの人が、Stay with Android っていうアプリを出してて。Stick to Android だったかな。どっちか忘れたけど。 起動するとボタンが一個あって、したら何もしないアプリなんだけどね。
なんだそれ、
まあ、そう暇なやつがいんなっていう感じだけど、
ああ そ, うな、それはちゃんとレビューみんな5つけてあげて
るつけてんだろうね多分ね。でも何ができるんだろうな移行アプリ。うーん、てかね、やっぱりね、基本的にコンタクトリストとか全部クラウドにあるんで、
だよね、
移行しなきゃいけないデータってもうないですよね、ほとんど。
ないだろうな。なんかパスワードとかそういうのがなんかシステム的にあるんだったらまたあれだけど、そういうのがない実際ないんだったら何をするかって。写真はもうどうせね、どっかしらにこう上がってるわけで。
そう、
うん、でもまああれなんじゃない、もしかしたらローカルに保存されてる写真をあの iPhone とかなんかに持ってって、
そうだね、
っていうようなことかな。
うん、それは多分できるんだと思う、うん、あとは一応本当に真っさらからセットアップするんだったら、あの Android 側に入ってるアプリの同じアプリの iPhone 版は勝手にこうインストールしてくれるみたいな。
おお、なるほどね。
うん。
うん。
ことらしいんだけど、まあ僕の場合は、あの iPod Touch はずっと使ってたんで、そのバックアップからセットアップしたから。
関係ないか。
うん、まあほとんどのアプリはね、勝手に入ったし、あの iCloud ももう全部セットアップ済みで復旧できたんで、まああんまり必要なかったですね。でも試してみればよかったですね。
そうだね。
うん。
なので電話自体がじゃあ今は iPhone になってるんだ。
うん、した。あの、T モバイルに持ってって、
うん。
あの、SIM カードのサイズ違うんだけど、つったらなんか、ピッピッピッってやって。
やってくれた、そのま
ま？うん、それでもう iPhone に入ってる SIM、もう使えるよって言われて。
いいね。
うん、簡単だった。
いいね。
まあ、一個の問題は、その、Google Voice 問題っていうのがあって。
うん。
うん。まあ、Android だと Google Voice。
直接だからね。
うん、直接かけられるけど、iPhone はできないんで。うん、
確かに。
それはまあどうしようかなって今考え中だけど。
そうね、電話をかけないっていう風にするといいけどね。
そう、それが一番いいね。
うん、
フェイスタイムオーディオとかメッセンジャーとかスカイプとかで全部やって、
うん、受け取るときは全部だからその Google ボイスでこう受け取るんだけど、かけ直せないんだよね、
う
ん、
コールバックするとき自分の番号、自分の SIM の番号になっちゃうんで、
そう、わざわざ Google ボイスだと起動してあの履歴からこう探してかけるとかってめんどくさいことしなきゃいけないから、
うん、
うん、できないんだよね実際には。
あれ今広島さん Google ボイス使ってるよね。
使ってる使ってる。人に教える番号はもう全部、人じゃないか、だから他人とマシンに教える番号は全部それかな、友達以外は。
う、ね、うん、
うん。あとは家の電話番号、
うん、
家の電話番号だけまた別にこう一個作ってあって、それは奥さんと僕の電話が鳴るっていう
二
つ設定してあるんだけど。
じゃあかけるときはいちいちアプリからコールバックしてるわけ。
だからもうかけない電話を電話を基本的にかけないっていう感じだな。
まあね、
うん、めったにかけないでしょ。
うん、ほとんどかけないけど、
あとね、どうしてもかける場合っていうのはだいたいちゃんとかけるっていうか、あの Mac からかけるのよ。
うん、
そう、 Gmail から直接かけるから、それは Google Voice じゃない。
そうだね、
そう、そうやってかける。だから、あの、iPhone は使わないね、かけるときにね。
うん。
うん、相手。だ、友達とか、その、家族以外には、iPhone からはかけない。
うん。僕もまあ、そんな感じ、今は、してるかな。
Google Voice もな、いつまであるのかって感じするもんな。
いやー、僕の場合は、これまあ、日本で聞いてる人、Google Voice そもそも使えないから。
あ、そうなんだ。
意味わかんないかもしれないけど、僕は Google Voice の番号2個あるのね。
うん。
で、2個あるというか、マージしちゃって、ってるんだよね。だから1個の Google アカウントに2個の Google ボイス番号があるっていう状態になっていて、
へえ。
まあそれはその、もともと僕が持ってた SIM の番号と Google ボイスの番号を人に教えてたりとかして、なんかこう2つ存在しててめんどくさいから1個にマージしたんだけど、
うん、
そしたらなんかいろんなところでも問題が起きるようになって
だろうね。
この間、そう、この間プロジェクトファイっていう、あの Google がやってる MVNO にサインアップしようとしたら、うん、あなたのアカウントには Google ボイスが2個あるんで使えませんって言われて。
お前らのせいだろって感じだったね。
できるようにしといて、なんなんだよっていうね。だから1個の番号をどっかにポートしてくださいって言われたから。
めんどくさいね。
めんどくさいなと思って。
Google ボイス。Google ボイスでもなくすっていう、簡単になくすっていう判断はまあできないはずだけどね。これに依存してる人は相当いるはずで。
うん。
まあビジネスで使ってる人とかもたくさんいるだろうし。
そうなんだよね。
うん。うちもランドラインをもうなくしちゃったから、あの家の電話番号って言われた時には Google ボイスの番号を教えてるから、
うん、
それ使えなくなると 家の電話がなくなっちゃうんだけど、まあ家の電話っていうのはほぼ使うことがないんだけど、実際もう今はね。
そうだ
ね。うん。でも時々あるの、子供の学校とかでさ、家の電話書いてって言われた時に、あんまりこう、自分らの携帯の番号書きたくない場合とかね。
ああ、そっかそっか。
うん。
まあ確かに。
なくせないだろうけどな。
うん。
でもずっとあるっていう気はしてない。
うん、そのうち、ね、フェーズアウトというか、なくなりはしないんだけど、なんかこう、サンセットモードみたいになりそうだよね。
うん、まあ必要でみんな使ってるものでも、まあ、これ、やりたい人が誰もいないし、メンテもできてないし、ダメじゃねってことになったら、辞めちゃう会社だからさ。
うん。
うん、まあ、いい面でもあり、ひどい面でもあるんだけど。
そうだね。
うん。それで困った人は多分、ね、あの、Google リーダーとか、まあ、いろいろとあるんだろうけどさ。
うん、あったね。
そういう、ね、うん、そういうことを、まあ、してきてる会社だから、悪い意味じゃないけどね、これはね。
うん。
僕は、まあ、僕はそれはいいと思ってんだけど。
見切りをつけるのも大事だからね。
うん。だから、Google ボイスがなくなっちゃう可能性があるなと思いつつ使ってるけどね。
うん。
うん、
まあ、それには備えてっていう感じだけどね。
そうそう。まず先に YouTube をなくせって感じだけどね。もう、どうしようもないよ、本当 YouTube は。
ああ。人類の生産性をかなり下げてるよね。
うん、まあ人類の心配は僕はしてないんだけど、僕の心配はしてるんだけどね。
自分のね。
僕個人の生産性をどれだけ下げれば気が済むんだって思うよね。
子供とかもそうだしね。
そう、子供は本当にね、どうしようかとも訴えたいね。親でみんなで本当クラスアクションしたいね、あれは。子供がどれだけ無駄に時間を YouTube の上で。まあ、YouTuber になろうかなって言ってるからね、子供はね。あ、ほっかって感じだけど。
将来の夢は YouTuber。
うん、YouTuber になろうかなって。どう思うって。まあ、まあ、今プロの中二だからさ。
本当リアル中二だな、それは。
リアル中二だからさ。マジでつって。いや、マジっていうか、どう思うとか。どう思うっていうか、5年後にもう一回同じこと聞いてみろっていう感じだね。本当になくなった方がいいと思うけどな。
うん。あと、Twitch っていうのもあるよね。あの、ゲームを実況するチャンネル。
あるね。
うん。まあ、YouTube もそれに、こう、対抗して、ゲーム実況のチャンネルとかあるけどさ。ああいうの、ほんとやばいよね。
ほんとやばい。それ見ながらゲームとかやってるからな、本当に。何がしたいんだよって感じだけど。
自分でゲームしながら、ゲーム実況を見ながら、音はなんか違うの聞きながらっていう、完全マルチタスクだよね。
うんうん、すごいね。全く理解できない世界だけど、それがもう普通だもんね。で、しかもそれであれなんだよ。あの、iMessage とかでさ、テキストとかさ、横で打ったりとかやるんだよね、うん。すごいよ。
デジタルネイティブだな。
ほんとデジタルネイティブだよ。恐ろしい、うん、恐ろしい世界だよ。さっきのその Apple Store でさ、買った時もさ、娘と息子とこう行ってさ、選ばせて買うじゃない、
うん、
で、今までピピってやってるからさ、娘とかはもう早く、なんで他の店はこうやってやんないんだろうねって言ってさ、そっちの方がもうデフォルトになってるからね、そういうエクスペリエンスの方が。うん。すごいよ。この人たちが大人になった時、どういうね、常識でこう世界を見るのかなって思うけどね。うん。
無人のレジは、セーフウェイとか最近、できてきてはいるけどね。
あるね、いくつかね、うん。うん。いくつかの店であるけど、まあ人は一応立ってるよね。
そうそう。あと、なんかアルコール買おうとすると使えないとかなんかいろいろあるんだよね。
そうね。うん。完全には、なかなか難しいっていう面もあるっちゃあるけどね、
うん。
うん。全部あれでいいかどうかはまあ微妙だけど。
そうね。
うん。
はい。そうだな。先週話してた、なんかアドブロッキングの話がありましたけど、
あったね。
うん。先週紹介したマルコのピースは、もう、アップストアから消して、で、しかも全員、買った人全員に、アップルがリファンドしたみたいですね。
すごいよね。
うん。普通、そのリファンドって、一個一個、アップルのサポートが対応するらしいんだけど、
うん、
そのリファンド自体はフルで、リファンドするにもかかわらず、アップルは 30% カットは取るんで、リファンド1件するごとにデベロッパーはアップルに 30% 払わなきゃいけないんだよね。
うん、ひどい話だね。
この場合全員にリファンドするとマルコはすごいアップルに借金を負うことになるんだけど、それは今回なんか特例みたいな感じで全部リファンドして 30% をアップルはカットしないっていう風にしたらしいですね。
まあちょっと量が半端ないからじゃない多分。うん、
まあ個別に対応してたらそのサポートのコストもバカにならないだろうしね。
うん、 そのなんか1000本2000本とかいうねレベルの数字じゃないだろうから、ちょっとこれはっていう対応になったんだろうね、
うん、みたいな話ですね。
そこまでのする必要あったのかよくわかんないけどな。
まあ多分アップストアから消すっていう判断はまあ彼がしたんでね、別に正しいとか間違いとかないですけど、まあちょっと過剰な反応だったかもしれないけどね。まあでも本人が残しておくことに罪悪感とかを感じてたみたいだから、まあそれはしょうがないよね。
まあね、すごいなと思うけどね、その判断も含めて。
まあかなりこう倫理性を問われるような話になるだろうからね。
まあでもポッドキャストでいろいろとこうさ、こう批判的なこと言ったりとかさ、正論をこうさ、こう言うためにはね、
うん、
自分の足元をしっかりこうあれしとかないと。
確かに。か
影でこういうことを しときつつ、人のことをね、背中を打つっていうわけにいかないからね、やっぱりね。
まあそうだよね、
っていう立場がやっぱり大事なんじゃない、やっぱり。
それはあるかも。自分のまあ独立性を担保するとか。
そうそうそう、あんなこと偉そうに言ってるけどっていうふうに言われちゃうとね。
そうだね。
で、
かたやそのなんか今一番売れてるアプリはワンブロッカーとかいうやつらしいんだけど。
へえ、ワンブロッカーってやつなんだ、クリスタルとかじゃないんだ。
そう、2位がクリスタルで、でこのクリスタルっていうのが今週始めたのが、広告会社から金を取ってそのホワイトリストに追加するっていうのを始めたんですよね。
ものすごいよね。
まさに先週言ってたヤクザ商売というね。
ありえないよね。
まあ一応そのなんだアーギュメントとしては、まあ、全部の広告が悪いわけじゃないんで、まあいい広告は通したい。でもじゃあ何がいい広告なんだっていうのを判断するの難しいから、その広告配信してる会社と組んでなんか審査みたいなのをして、で手数料をもらうみたいなことらしいけど、
まあ言い訳は言い訳だけどね。
本当にそうなんだけど。
ひどいなと思うけど。
まあこれでも E メールのスパムとかでもまあ同じようなやつがあってさ、なんかボンデッドセンダーとかいうプログラムとかあるけど、
あるね。
大量に送信する人たちからは一定のお金を取ってサーティフィケートして、そこからはブロックしないとかね。まあちょっとシェイリーな感じのビジネスだけどね。
多分そのクリスタルとかああいうのやってる人はその売り上げがこうずっとどんどん続いてくっていうアプリじゃないっていうことだと思うんだよね。最初の方のアーリーアダプター的な人とかがバーッと入れてどんどん沈静化してて静まったら終わり的なアプリだから、どうやってそれをこうサステイナブルなこうインカムにこう結びつけるかっていうそこの作戦じゃないかなと思うんだけどね。単純に
サブスクリプションみたいにしないと、まとまったお金が定期的に入んないかなっていう、
最初今はねそれなりに儲かっていたろうけど、ずっとこれ売り上げ下がり続けるだけだから多分ね。
まあね、
普通の人が入れるような感じのものじゃないと思うからね、なかなか。
まあ多分だからあれなんだろうね、そのマルコのピースもそうだし、このクリスタルも多分作ってるの一人のデベロッパーが作ったと思うんだけど、まあそういう人が作りやすいアプリだったんだろうなっていう気がする。
そうね、
なんかそのデベロッパーが何人もいるようなソフトウェア会社だと、まあ作る体力はもちろんあるだろうけど、まあ最初にバッて売れて、あとはこうメンテしていかなきゃいけないんで、そのコストが見合うかとかっていう話になるわけじゃん。
そうね、
だからソロのデベロッパーが作る題材としてはすごい良かったんだろうなと。
まあでもこれそれなりに人気が出たジャンルだから、まあずっと当面は出てくんじゃないかな。ちょこちょこちょこちょこそれなりの数が売れるかどうかは別だけど、何がいいのかってよくわかんないけどね。
まあマルコはなんかこのアプリは僕自分が作ったアプリの中で一番簡単なアプリだって言ってたけどね、技術的には。
まあそうだね、実際にはね、
もう UI ほとんどないし、
そ
のゴースタリーの DB を持ってきてそれを JSON にコンパイルするだけ、であとはそこから先のブロックするのは全部 iOS がやってくれるんで。
そうだね、いや本当に一瞬で作れると思うよ。アイコンを作るだけだと思う。アイコンと名前決めるだけだと思うよ。
そうそう。アイコン書いて、アップストアのデスクリプション書いてとか、そっちの方がよっぽど大変だよね。
多分そうと、本当そう思う。何が起きてるかよく分かんないからな、実際見て。 入れて実際そのサファリとかはさ劇的に速くなるんだけどさ、
ああ、
うん、おおっていうぐらい速くなるんだけど、何がブロックされてるかとか、まあパッと見すぐ分かるわけじゃないからね、何が起きてるのかよく分かんない。
ああ、そのゴースタリーの PC 版とかだとね、
うん、
ブロックしたリストとかが出るけど、この iOS のブロッキング API だとそういうことはできないからね。
うん、勝手に内側でね、それが起きてるから、
うんうん、
そういうアプリをなんか、アプリでそれが用意できるのかどうか分かんないけど、多分できないだろうな。
できなそう。多分、うん、そういうことはできないと思う。
だよね。だからデータベースを用意するだけしかできないと思うから、何が実際起きてるのかってちょっと分かんないから、気持ち悪い、気持ち悪いっちゃ気持ち悪いんだけどね。
うん、まあそこは iOS が、なんか改善して、
うん、
その、コンテンツブロックで何がブロックされたかを、まあ、見れるようにしてくれればいいんだけどね。
そうね。うん、
まあ、ビューソース的な感じで。
うん。
うん。まあ、気になる人にはね。
まあ、でも、なんだろう。これは、こう、みんなが使うようになるのかね。
うん、そこは、う
ん、ならないと思うんだけどな。
なんだこの、その、アップなんとかっていう会社の、ランキング分析だと、この1週間で売れた数、トータル、コンテンツブロッキングのソフト全部合わせて、600K とか言ったかな。60万。
結構売れてるんだね。
うん。
まあまあ。
まあ予想ですけどね。
まあでも全体からするとそうでもないにしても、うん、絶対数的にはまあまあ多いんだね。
かな。
うん。
そこそこの人は使ってるけど、まあ、マジョリティにはなるのかっていうのは微妙だけど。
うん、そうだね。うちの奥さんとかは絶対使わないだろうな。
うん。
知らないだろうな、多分。
あ、でもなんか DHH かな？確かツイッターで、あの、全然テッキーじゃない家族に、iOS 9にしたら広告ブロックできるよって言ったらみんな目を輝かせてアップグレードしたって言ってたよ。
ああ、そう。そうなんだ。
そういう層もいるというか、そういうふうに。
需要はじゃああるんだ。
あるらしいね。
掘り起こせるかどうかは別にして。
うん。
へえ、そうか。
逆に広告ブロックできるっていうことを知らない人たちにアピールできるのかもしれないけどね。
なるほどな。
うん。
まあなんかテッキーじゃない人たちのこの技術的に何でもできるっていうことを知らなさ加減はすごいもんね。全部これプログラム誰かが書いてそれで動いてるわけだから、
うん、
そこにロジックがちゃんとあってね、仕組みがあって、ただのマジックじゃないからさ。その仕組みをちゃんと理解してね、そこでフックできるものできないものとかいろいろあるとかっていうのは当たり前のはずなんだけど、そういう概念はないもんね。
まあそれそうなんだけどね。
まあ一切ね。一応僕はクリスタルを入れてみてるけど、
本当、
うん、よくわかんない、
まあ、早くなったかどうかが体感では早いんだろうけどっていうことでしょ、うん、
そう、サファリ開いたらおお早いなって思うけど、それぐらいかな。
うん、
うん、それでずっとこれを使ってようかなって思うかどうかちょっとあんまりわかんないな。
うん、
僕広告は嫌いじゃないからね、僕はそもそも、うん、広告自体をタップすることはないんだけど、うん、広告自体が出てくることは、特にウェブサイトの広告はそんなに嫌じゃないかな。アプリの広告は嫌だけどね。
あ、
画面が狭くなるから邪魔だっていうだけなんだけど、ウェブの広告はまあどっかに出ててスクロールすれば見えないし、まあ遅くなるっていうことが嫌なだけで、
あ、
広告そのものが別に嫌だと思ったことはそんなないからな。
まあ特にウェブの PC のウェブビューとかだと、そのバナーブラインドネスっていうか、バナーがどっかにあってもメニューは入ってこないからね。
そうそう。
気にしないようにも脳がトレインされてるんで。
うん。
でもまあ、モバイルに関しては、広告がうざいっていうよりも、それによってデータが無駄遣いされたり、スピードが遅かったりっていう。
そう、それだよね。遅くなるのがちょっとめんどくさいっていうか。
うん。な感じですね。
まあ、この X コードのやつすごかったね、だけど。
X コードゴーストですね。
X コードゴースト。
これ面白くて、ちょうど先週、まあこれちょうどって話じゃないけど、アフターショーで、なんか X コードのからのインストールがデベロッパーアカウントなしでできるようになったから、なんかいろんなアプリが野良でインストールできるようになっていいね、みたいな話をしてたけど、
うんうん、
まさにこういう問題とかがあると、まあ、そんないいねとばかりはやっぱり言ってられないというかね。
うん、これは、すごいわ。考えるやつはいるんだろうなと思うけど、
これは X コードの改変版があって、
うん、
Apple のサーバーにサブミットするときにコードをインジェクトして なんか iCloud のアカウントを盗むとかそういうことなんですよね。
そういう感じ、
うん、
見た目自体は全く同じみたいだから、普通の X コードをダウンロードしたつもりで使ってる人がすごいたくさんいたっていうことらしいけどね。
うん、これでもなんかもう去年かなんかに CIA が同じ研究してたんですよね、確か。
あ、そう。
うん。なんかその記事見ましたよ。
へ
ぇ。CIA で、ま、X コードの改変版をデベロッパーに使わせたらどういう、Apple はそれに対して準備ができてるかどうかみたいな調査をした人がいて。
おぉ、すごい。
うん。だから、そっからアイディアを得たんじゃないかっていう。
ああ、なるほどね。
話があった。で、これなんでこういう風になっちゃうかっていうと、中国なんですよね、基本的にこれやってるのは。
うん、
で、中国のサーバーから、中国の IP から、Apple のサーバーから、その X コードの DMG をダウンロードしようとすると、まあ、めちゃくちゃ時間かかるんで、なんか中国のミラーサーバーみたいなところに、からみんなダウンロードするのが、もう慣れちゃってるらしいですね。
みたいね。
うん。で、その1個の、いくつかのミラーサーバーが、まあ、乗っ取られたというか、改変されたファイル後、アップロードされてしまったっていうことなのかな、多分。
そうだろうね。なんかそんなの使うような人たちはさ、もうどうせそもそもろくでもない連中だからさそんなアプリはどう関係ないやとかね思ってたんだけどさ、アングリーバードとかさね、 WeChat とかあるからね。
そう、
ええー、って感じだよね。
そういう人たちがなんかドラサーバーから DMG ダウンロードしちゃうんだっていうのは結構ショックだよね。しかもあれでしょ、あのなんだ、ドアキーパー、ゲートキーパーだっけ。
うん、
あの署名が一致しなければ実行しないっていうのは多分無効にしてるんだよね、多分。
そう、そうだね、うん、すごいよ、びっくりした。そういう結構有名なアプリもいくつもあるからさ、普通に、
うん、
マジかよって。だから中国でも大体そのアングリーバードにしてもサビチャットにしてもさ、中国 UI の中国版なんだよね、基本的に、
うん、
だからそれとそのバイナリーを普通にダウンロードすることはほぼで、ほぼというか、まあ中国アップストアに行かなきゃできないから、
うん、
我々がそれに感染、偶然感染しちゃうってことはまあないんだけど、うん、ほとんどの場合
ね。ほとんどはね。
うん、でも中国にこう駐在してる人とかさ、そういう人たちはそういう可能性がもう余裕であるよね。
うん。
うん、中国版アプリを入れてる人とかね、いっぱいいるだろうし。
まあ一応アップルはなんか実際に被害があったかどうかは確認していないっていうか。ことは言ってるけどね。
わかんないんじゃないだってそんなの。ダウンロードされてるアプリがすんごいたくさんあるのは間違いないわけでさ、
うん。
それが直接どっかのサーバーにね、ポストしてたらそんなのわかんないもんね。
まあね。
いやすごいなと思うけどな。
まあ立ち ID ついてるから、Apple ID をとパスワードを入力する機会はものすごい減るんだよね。
そうね。
まあそのダイアログが出てきたらちょっとおかしいなとは思うけどね、普通は。
うん、
でもあれ再起動したときはなんかもう一回パスワード入れなきゃいけないの不便なんですけど。
そうそうそう、毎回そうね、聞かれることがあるっていうのはあるから、何かしらのときに
あれ何なんだろうね、あのピンとかパスワードとか絶対再起動して一回は聞かれるじゃん。
一回は聞かれるね。
うん、
うん、
まあ、なんか理由はあるんだろうけど別になくてもいいんじゃないかなって思ってしまうんだけどね。
そうね、まあリブートし、あれなんじゃない、盗んだりとか拾ったりとか、うん、そういった場合まずリブートから始まるからとかね。
そうだよね。まあでも指は盗まれ、指を盗まれる可能性があるということかな。生体反応がなければ確かダメなはずだけど。
マイノリティリポートでもう実証されてるからね。
そうだね。
うん。あれはでも本当すごいな。感動したわ。
感動した。
感動した。なんかやれる。っていう可能性があるんだったらやる人がちゃんといるんだなと思って。
ああ。まあそれもしかも、アップストアの審査でも見つからなかったわけだよね。
まあわかんないだろうしね。普通の API を使って普通のことやってるだけだから、変なことが入ってるっていうだけで。
まあそれも多分審査中は、その、フィッシングが出ないようにするとか、細工があるのかもしれないね。
そうね。フォルクスワーゲンみたいな感じで。テスト中はこっちでみたいな。
ああ、なるほどね。それってどうなんですかね。アップルのレビューが使ってるっていうのは、イメージ的にわかるんですか。
アカウントを使う系のアプリとかだったら、
ああ、そっか。
うん、サーバーアクセスとかの時に自分たちのサーバーにも 何らかしらこう書くようにしたりとか、まあミックスパネルでも何でもいいんだけどさ、どっかにこうフック入れとけば今どういう状態かって、だからてかリリースされてないバージョンを誰かが自分ら以外が使い始めたってことは分かるんで、 Facebook のアカウントを使うやつを出した時とかでも、あのフェイクの Facebook アカウントが、うん、入った瞬間って分かるから自分らじゃない誰かが初めてこう Facebook アカウントで使ってるっていうのも、それ Apple の人が使ってるってもう 100% そうだからね、うん、
そっか、自分でバージョン番号分かるから最新版と比較すれば分かるわけだよね。
そうそうそう、うん、だから一応今使ってるなっていうのを、今やっとテストしてくれてるなっていうのはまあ分かるんで、いやまあプログラムでそれをやればいいだけだからね、
うん、
うん、まあできるっちゃできるんだろうね。
それを弾くのはなかなか難しいもんね。
うん、それはさすがに難しいと思うな。
うん、
うん、まあ、かそういうのはさ、もう勝手にやって中国の人がやってくれる分にはさ、もう中国の人の問題だからさ、もう いいと思ってたんだけどさ、
うん、
その あれなんだよ、 iTunes コネクト の審査とかがさ遅れたりとかさ、そういうことになっちゃうのがもう本当迷惑だね。
うん、巻き添えを食うというか、
そう、サブミットしてるやつが全然プロセッシングが進まなくなっちゃ、急に進まなくなっちゃってさなんだろうと思ったら、なんか X コードゴーストのやつを全部あの捨ててるみたいなね、クリーンしてるからみたいな感じで、まあ、全部それで止まっちゃってんだなみたいな。
うん、まあかなり限られた人員でやってんだろうからね。
うん、だよね、大変だろうけど、うん、
なるほど、まあ、そんなとこっすかね。
そうね、
うん、
そんなもんか。いや、ミヤンが iPhone 使うとはなそれが驚きだよ
まあね、いろいろ理由はあったんだけどね、なんかやっぱカメラがねいいかなという。
今更なのそれ、もうそれ10年ぐらい前からずっとそうじゃん
そうそう、いやそれ昨日広島さん家でなんかイベントがあって、
うん、
新しいカメラをみんなで使いましょうと書いてあったから、
うん、
なんかカメラ買うかと思って
まあね、新しいカメラで写真を撮る回だったからね昨日はね。
そうそうそう、
うん、
ライブフォトも撮れるし
ね。
いやもう、
いやこれはいいよ本当に、本当に。っていうかね、すっごいカメラいいよ。
ね。
うん。
今日外で試したけど、まあ外はもちろんいいし、暗いとこでもかなり綺麗に撮れるしね。
うん、本当綺麗。本当写真すんごい綺麗に撮れる。うん。アンドロイドの写真の人かわいそうだもんな、本当に。
アンドロイドはね。
なんとかな、しろよって思うけどね、もういい加減。完全に滅んでるでしょ、アンドロイドたち。
滅んでる。まあちょっと良くなればね、あのいいって思うからね。
うん、
多分そのネクサス5とか4とかが一番ダメなんだよ。
うん、
だからフラッグシップかのように思われてるけど、実はフラッグシップじゃないんで。
そうなんだ。
まあそこが一番の問題。
何を使えばいいのじゃあ。
だからギャラクシー S の一番新しいやつとか。
サムソンか。
うん。あとなんだっけな。は結構いいらしいよ。
あ、そう。
うん、ザ・バージでこの間比較ビデオ出してて。
うん。
まあ、大体の場合 iPhone 6S が一番いいんだけど、
うん。
まあ、なんか、状況とか暗さとかによっては、ギャラクシーの方がいいっていう場合もあるみたい。
へぇ。
うん。まあ、ソフトウェアの問題だけどね、大体が。
まあね。まあね、ハードはそんなに差がもうない、決まってるよね。
そうそうそう。
うん。
まあ、ネクサスはハードがしょぼいんで、まあしょうがないけど、
うんうん、
他のギャラクシーとかアンドロイドのハイエンド機は、ハードはもうかなりいいはずなんで。
うん、だよね。
あとはその、ね、ソフトウェア、カメラのソフトウェアとか、その辺になってくるんじゃないかなと思うけど。
最初、昔からもう同じ、その、年に出てる iPhone と Android の、そのカメラの、写真のその良さが違い続けて、その差が縮まんないからさ、全然。
うん
うん、出てきてよくはなってるのかもしれないんだけどさ、なんか Facebook とかの写真で見てもなんか残念だなっていうのよくわかるね。
うん、
うん、よく使うなぁと思うけど、
かなり頑張ってフィルターするとかしないとまともに見えない写真が多いからね。
うん、
Android、
だからいいのかな、あのインスタグラムとかでさわけのわかんない加工して出しとけばもうよくわかんないじゃない、そんなにね。うん、でもそのインスタグラムもアンドロイド版なかなか出なかったけどね。
うん、かなり時間かかったね、出るのに。
うん、 本当アンドロイドにこそ必要だったのかもね、インスタグラムはね。
フィルターがないとね。
うん。ちょっと、いや、本当にすごいなって思うわ。みんなでもあれだもんね、アンドロイド使ってるけど、家族はみんな iPhone とかね。
うん。
そういうパターンが多いもんね。
僕はまあそうだったよね、基本的に。あまり人にアンドロイドはおすすめはしないからね。
うん、だよね。子供とか、もうこの辺のベイエリアの子供とかもね、アンドロイドっていうのはないからね。
かな。まあでも、わかんない。ティーネイジャーの後ろの方に行けばいるんじゃないの？
ティーネイジャーの後ろの方ね、いるのかな。うん、パロアルトにはアンドロイドはないよ。一つも。
そんなわけはないけど
ね。一個もない。うん。中学生のね、子供にアンドロイドを使わせたい、そのグーグラーのお父さんと娘の戦いみたいなのがあるんだよね。お父さんのお風呂のアンドロイドをこう渡したいんだけど、うん、子供は友達が全員 iPhone だから、iPhone、これ iPhone じゃないんだけどっていう。で、娘に嫌われるのもちょっとね、お父さん的にはちょっと難しい問題があるから、
うん
うん、かといって iPhone 買わにわけにもいかない的なね、そこはすごい難しい問題があるんだよね。
うん。
うん、誰もいないよ、うちの子供の友達で iPhone 以外を使ってる人は。
子供ってこと？
子供たちの友達で、中学校の友達で。見事にいないね、本当にびっくりする。うん、なんかバイオリンのなんか、オーケストラとかやってるから、時々そういうのにこう行くじゃない？
うん、
そうすると、同級生とかさ、そういうのものすごいたくさんこう、何十人とか100人ぐらいの人がこういてさ、休憩時間とかに一斉にこうみんな iPhone やり始めるのよ。ゲームとかゲームやるのかテキストするのか知らないけどさ。アンドロイドね、まあ、パッと見た感じね、1割はいないね。うん。ちょっと不憫に思うもん。うちのでよかったらあげようか？
まあ子供じゃないというかね、ユーザーは。サンフランシスコだと結構アンドロイド増えてきてはいると思うけどね。
あ、そう。
うん、まあ半々まで行くかな、でも半々かもしれない。
あ、そう。
うん。まあなんかこう、ギークな人とかは、アンドロイド使うんじゃない？
うん。まあ若者は僕は使うといいと思うけどね。ハックしていろいろやって、苦労して。
うん、苦労して。
苦労して。Mac とか使わないで、Linux とか使って、Linux デスクトップとか使って、うん。そうやって苦労して覚えると、下の方とかもいろいろわかるし。うん。
まあマインドセットとしては近いものがあると思うけど。
うん、そう。そういう意味でアンドロイド若い人が、使うのはすごく僕はいいと思ってるけどね。
今ツイッターで、GFX がコメントしてますけど、アンドロイドのカメラ美味しそうに見えないっていうのは自分のことかなっていう話をしてますけどね。
うん、うん、まあ彼のせいじゃないよ。カメラがダメだからね。
カメラの練習をしないとっていう、まあでも、
うん。iPhone で撮ればいいだけだからね。
まあそれかカメラをね、普通のカメラを使って、
そうだね、ちゃんとしたカメラで撮ってアンドロイドからポストするっていう、
いやそれが一番手っ取り早い。
そうだ、それがいいね、う
ん、いや本当にまさに何か NFC とかなんだ Wi-Fi とかで転送するカメラ結構増えてるからね、アンドロイドに。
そうね、
うん、
そういう方向で進化していくのかな。
外出しで、カメラ機能は外出しで。
いや、一眼レフとかね、昔は使ってたけど、もう本当に、持ってくのがめんどくさいからとかあるんだけど、てか iPhone のカメラが良すぎるからさ、大体の場面でもうそれでほぼ足りるんだよね。
うん、
足りない場面ももちろんあるんだけど、大体の場面でそれで良くて、だったら何も持っていかなくていいから、本当に使う場面がもうないっていうか。
まあ旅行とかだけだね。
そう、ちゃんともうそうやって何構えてるっていうかさ。
そう。
うん。
もう今日は撮るぞっていうね、う
ん、そうそうそう、うん、そうか、 GFX ちゃんと自分のことだって分かったんだ。
自覚症状
ちゃんとあったんだ。飯まずってハッシュタグをつけたらいいんじゃないかなと思うけど。まあアンドロイドのせいだと僕はずっと思ってるけどね、彼のせいではなくてね。
あ、まあでも iPhone でもう飯まず写真はいくらでも撮れるからさ。
撮れるね、うん、撮ってる専門家もいたからな、友達にも。すごいなって、ちゃんと撮れるんだな iPhone でも。まずく。
なんか最近はそのインスタグラムに撮る用の講習会みたいのがあるらしいけどね。
マジで、
うん、あるらしいよ。
すごいな。
こういう風に撮ったらインスタグラムで綺麗に写真がアップできますよみたいな。 ソーシャルベリア講習会みたいなのが。
へえ、なんでもあるね。いくらか払ってそれ行くのかな。
ね。
教えてもらうのかな。
いやでもなんか料理をうまく撮る写真レッスンとかあるわけだから、
まあね、
それとそれの何延長線上と考えれば、
まあそうか、
うん、
確かにね。まあ写真撮る人の数はもう絶対的にも増えたよね、絶対に爆発的に増えたわけでね、うん、昔の日本人が何でもかんでも写真撮ってたっていうことを世界中の人が今やってるわけだもんね。
そうそうそう、昔はねなんか料理こう食べる前に撮るとこううっていう感じの目をされたけど、今別に普通だからね、全く。
今みんなやってるもんね。
うん。
僕はまあ飯の写真にはもう絶対ライクしないっていう決めてやってるけどね。
あ、そう。
め、うん。だからあれだと思うよ。ほとんどないと思うよ。非常に珍しいと思うよ。僕が飯の写真でライクしてるのは。
あ、そう。
うん。もうだってミヤンの4とか見てももう絶対ライクしないもん。くっそうまそうだなと思って、今週絶対フォークってやると思いながらライクを絶対しないっていう。
あ、そう。
うん。
でもほとんど僕の4写真は大体アンドロイドだけどね。
うん、そうね。
まあ頑張れば撮れるってことですよ、アンドロイドで。
まあうまくこう近くでね。
そうそうそう。
うん。
光が強いところで撮れば。
うん、うん、うまく撮ればね。フォーな、もうフォーの写真多すぎるよ、もう本当に。
大体週に2回くらいは食べてるからね。
うん、まあね、うまいよね、フォーね。
はい。まあそんな
ところですか
ね。はい。いろいろ紹介したリンクは、ショーノートリビルド FM/110110に置いておきますので、見てください。iPhone とかのポッドキャストプレイヤーで見てる場合は、上からなんか引っ張ってきたりとか、アートワークをタップしたりすると出てくると思いますので、まあ、それでも見てください。そういうわけで、じゃあ広島さんでした。
はい、
ありがとうございました。